ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。
こんばんは、講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第91夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームほっぺまんさんからいただきました。バタヤンさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも配信日の翌朝にメイクをしながら聞いています。バタバタした朝も少し気持ちが落ち着く時間です。ありがとうございます。現在私は地元の企業で事務職をしています。普段はよほど気を許した相手以外には感情を表に出さない方です。出した方がいい局面でも臨機応変には対応できないタイプです。
なるほど、わかりますね。私もそうです。
直属の上司は気分の浮き沈みが激しい人です。コロコロ変わる機嫌で職場の空気が乱れるので苦手です。いつも仕事の指示は口頭のみで要件を手短に伝えようとしてきます。こちらがメモをしながら要所要所で質問したり確認するとあからさまにイライラしています。そういう怒ったような態度で接してくる人を相手にしていると動機が激しくなって冷静でいられなくなります。わかりますね。人のペースに巻き込まれずなるべく穏やかにいたいのですが、いくつになっても変わりません。簡単に性格は変わらないかもしれませんが、自分の気持ちを保つヒントや参考になる本があれば紹介してくださいといただきました。ありがとうございます。いやー、すごいわかりますわ。私も一定にこう保ちたいタイプなので、自分の気持ちを、そしてあんまり感情の起伏が表に出にくいタイプなんで、出る人ね、感情の起伏が激しくて表に出やすいタイプの人が、ちょっと苦手だったりしますね。でも、こんなまったりした抑揚のないラジオを聞いてくださってる方はきっとそういう人が多いんじゃないかなと勝手に思ったりして、仲間意識を持っています。今日の勝手に貸し出しカードは臨床心理士の東畑海人さんによる心はどこへ消えたにしました。こちらは週刊文春に連載されていた心はつらいよを加筆してまとめられたもので、心とは何かをめぐるお話を綴ったエッセイなんですね。東畑さんがどんな方で、どんなエッセイか詳しくご紹介していきたいと思います。まず東畑さんはバジー東畑と名乗っているんですね。バジーっていうのはバジ東風から来ていて、バジ東風のバジなんですけど、カウンセラー聞くのがお仕事なのにバジ東風右から左へ聞き流すみたいでおかしいですよね。どういうこっちゃって感じなんですけど、でも、読めば読むほどすごく優秀なカウンセラーさんって、いや、カウンセラーに限らず人の話を聞くお仕事をされている方っていうのはどこかバジ豆腐、その人自身っていうよりからは周りの意見や評判をあまり気にしないで目の前の人の話だけを聞いてくれて、そしてその人からの自分の評価もあまり気にしないでいられる人なのかなって思ったりしました。必要以上に自分に引きつけて考えないってことですかね。私とかは聞いていると、聞いてあげてる私のことを相手はどう思ってるんだろうとか、どういうふうに評価してるのかなってついつい考えてしまいますし、職場で誰かが、例えば上司がふーとかため息ついたり、知って舌打ちしてたりするとすぐ自分のせいなのかなっていう、なんか自分がやっちゃったかなって思っちゃうタイプなんですよ。自分のせいじゃないって分かってたとしても、自分の出した企画が何かの事情で頓挫したり、悪い、自分に関する悪いニュースなんじゃないかって思っちゃうわけなんですね。多分 ほっぺまんさんとかこのポッドキャストを聞いてくださってる方も多くはそういうタイプなんじゃないかなと思ったりして、だからこの抑揚のないラジオだと感情が引っ張られなくていいでしょうなんつって、まあ豆腐バジバジ豆腐かバジ豆腐我関せずっていうのはそういう人の感情に引っ張られないっていうのもあって、まあ、東畑先生のこの人へのスタンスというか距離の取り方は結構羨ましいなって思いました。すごくいいなと思って勉強になった部分もすごくありましたね。でこのエッセイの中にはカウンセリングルームで起こるたくさんのやり取りだったりクライアントさんのエピソードが出てくるんですね。クライアントさんのプライバシーは機密情報なんでフェイクが入ってますとは後書きに書いてあったんですけど、もうある程度真実が、まあ、ミックスされて書かれているのかもしれませんが、心の相談にいらっしゃるいろんな人たちのエピソードを読んで、まあ、この人の状況よりはマシとか私が苦手なあの人もこの人ほどエキセントリックじゃないなとか、まあ、こう言っちゃなんですけど比べてほっとしちゃうところがあって、まあ、そういうちょっと意地悪な意味でも癒される本でした。2020年の5月から2021年の4月までの連載というふうに後書きにあったので、まさにコロナ禍の真っただ中にあった連載をまとめたものなんですよね。だからコロナが人々の心にどんな影響を及ぼしたのかっていう話が、まあ、あらゆるところに出てきて書いてあって、だから心を病んだり分かりやすく生きづらさを感じてらっしゃる方もそうじゃない人でも誰しもに関わりがあって思い当たることのあるお話が多いんじゃないかなと思いました。そんな一節をちょっとご紹介したいと思います。心は変化に弱い。よく知られた話だが、ストレスとは嫌なことに対する心の反応ではなく、あらゆる変化が心にかける負担のことを指す。だから現実が激変するとき、私たちはできるだけ自分を変えないように必死に抵抗する。とありました。ストレスっていいことでもストレスかかるって言いますもんね。結婚するとか、まあそういうプラスのことでも環境が変わるって負担の大きいことだから心は変化に弱いって書いてあって、なるほどなって思ったんですよ。だからまあ多くの人たちっていうか全員にとってこのパンデミックはストレスだったわけで、やっていいことと悪いことが激変する環境の中にいなきゃいけないってね、すごい負荷だったんだなって思いました。この本からこのまま引き続き今日は紙フレーズをご紹介して、そしてほっぺまんさんのお話に戻したいと思います。今日の紙フレーズをお読みします。出会いを意味するエンカウンターという言葉の語源は敵と出くわすなのだそうだ。他者は潜在的に敵であり得て私たちを傷つける可能性を含んでいるとありました。このお話に出てくる、カウンセラーに通っている女の人は割とこう完璧なタイプでコミュニケーションが上手な女性なんですね。話を聞きながらこう論理的に話を整理して受け止めて、そうかもしれないですって言って洞察して話を広げてくれるから、まあ、カウンセリングをしている自分がすごく優秀な人に思えてくるっていう風な表現の仕方をこの東畑先生はされてましたが、そういう人っていますよね。こう話を聞くのが上手で、あ、そうかもしれないです、それってこういうことですねって言って自分の話を広げてくれて、話してるこちらがすごい賢い人になったような気分になれる話の聞き方をしてくれる方って、でもまあこの彼女がどうして相談に来たかっていうと、そんな感じのいいコミュニケーション上手そうなのに 定期的にすごいこう人間関係とか職場とかをリセットしちゃうんですって。なんか友達とかを一気に切っちゃったり転職したくなっちゃうってことなんですけど、まあ、それがなぜかっていうのをカウンセリングしながらこの本の中で掘り下げていっているわけなんですが、まあ、ちょっと端折ってお話しすると、そうやって人に上手に合わせてそうかもしれないですねって聞いている、そうかもしれないは否定なんだっていうことにご本人が途中で気づくんですけど、そうですねじゃなくてそうかもしれないっていうのは、まあ、本人の中では認めてないっていうことだったんだっていうのに気づくんですよ。まあ、その辺結構面白いなって思ったんですけど、そういうふうに、なんだろう、ちょっとずつ否定を隠して合わせていることが蓄積した結果、ある一定まで限界に達すると、そうやってリセットしたくなっちゃうっていう感じなのかなって思ったりして、そこに気づいたっていうことで人とぶつかったり、この先生とぶつかったりして、まあ、一歩踏み込んだ関係になるチャレンジができるようになったっていう話なんですよ。すごいなと思って、でこの後にね、他者は先ほど言ったようにエンカウンターって、やっぱ他者と出会うって敵と出会うっていうことなんだなって、そもそもで危険な他者は、だけど危険な他者は栄養でもあるってこの本には書いてあって、 RPG ではモンスターと戦わないとレベルは上がらず仲間も増えない、敵かもしれない他者と辛抱して付き合って、ある時その人が友であり味方であると気づく、少なくとも敵ではなかったと知る、そういうことの積み重ねが私たちの心を深くしてくれる、というふうにありました。まあ、コロナ禍で結構一人の時間を過ごせて、こっちの方が心地いいな、嫌な人とあんまり毎日顔合わせなくていいなって思えた部分もあるけれども、まあ、嫌な人とか苦手な人と辛抱して会うっていうことも、その逆に言うと自分らしさをキープするために必要なのかなっていうのをこの文章から感じました。自分の性格を変えてでも、変えづらいところを変えてでも、雰囲気をよく感じよく仕事をきちんとこなそうと思ってらっしゃるってことは、もうそんなほっぺさんがすごいと思いましたし、めちゃくちゃレベル上げ、さっきの RPG ゲームの話で言うとレベル上げしてるじゃないですか。まあ、イラつきがちな上司の方もね、もしかしたらほっぺまんさんとの仕事をどうでもいいと思っているわけでもないし、怒りっぽくしたいわけでもなくて、多分いい上司でいたくて、かっこいい上司でいたいから、スマートに頼み事をしたくて、なるべく簡潔に口頭で軽やかに伝えたくって、でも要領を得ない自分の説明の仕方にイラついちゃうっていうか、ほっぺまんさんからいい質問をされればされるほど自分がうまく説明できてないってことに気づいちゃってイライラするのかなと思ったりして、RPG 仲間ができるって書いてありましたけど、確かにあの人いつも感情的になって、頼み方をもっとちゃんとしてよって思ってる人も他にもいらっしゃるかもしれないですよね。まあ、そんなことをこの本を読みながら思いました。まあ、完全に好きになったり肩抱き合う仲間になるみたいなことはその上司の方とはないかもしれないけど、まあそれはそれでいいんじゃないでしょうか。バジ豆腐な感じでいいのかなって、この東畑先生の本を読んで思いました。他にももしかして気に入った文章があったらいいなと思います。今日は最後までお付き合いいただきありがとうございます。リクエストありがとうございました。 さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。